OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JIYNFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JI1VMP 海老沢です。
はい、そして JI1BTL 三田香織です。じゃあ、今日はねハムフェアですから、ハムフェアの帰りでもしかしたらラジオ聞いてくださってる方もいるのかなって感じですけれどね。まあ本当に暑い暑い、今年は夏でございますが、夏皆さんが楽しみにして食べるものといったら何ですか？
アイスクリーム。
海老沢さんは？
モナカのアイス
チョコ入り
チョコ入って
バニラ
あーアイスクリームは絶対バニラ、あのモナカっていうの
美味しいよねあれ、
うん、うまいよ、
うんうんうん、中島さんは？
んモナカも食べるよ。モナカでもね、あんまりね、うん、その乳製品だけじゃなくないのにしたの。ガリガリ君
同じく言われてんのよ、うん、食べるんだったらかき氷みたいなやつを食べてくださいって、
は
い、
もうかき氷
言われてんのに。
そうだ、
モナカ食べるからいけないガリガリ君美味しいよね。
美味しい。
あの最近私ガリガリ君の梨味とねパイナップル味が好きなの、うん、
あ黄色い表紙ね、
うん、
当たったよ。
えすごい、
うん、今年の重大ニュース。
今年の重大ニュース。
ガリガリ君のずーっとガリガリってやってたら、
うん、当たり
って棒に当たり、うん、もう一本、
もう一本。いやでもあれ、私ガリガリ君もう一本当たるっては知らなかった。
袋に書いてあるだろ。
あそうそう、だから袋に、うん、この前食べて
本当に当たったと思わなかった。
そうそう、袋にね見て、うん、あ当たりがあるんだガリガリ君って言って、うん、思ってた矢先に、うん、中島さんがガリガリ君当たったってメールが来たからおーすげーと思って
ちゃんと舐め終わったら棒を裏返してみる
から、ちゃんとね見なくちゃいけない、ね、
で当たり確認してちゃんと交換してる。
近くのコンビニに次の買いに行くわけだよね、
うん、
その時に持ってってこれ当たったんすけどって言うと、うん、ちゃんとその分値引きされて、うん、
あらよかった。でまた新しいで買ってくるのね、すごく当たりでね、うんうん、じゃあ懐かしいガリガリ君。
ガリガリ君お得意さんなもの。
ガリガリ中島で。
そうそうそう、
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、私はなんか昔近所にねスーパーっていうか何でもあるあの商店があったから、そこまで子供の頃アイス買いに行ってたんだけど、そこでは昔はほらホームランボーだっけ、なんだっけあの、
うん、
懐かしの。あそれは当たりがよく出るやつがあったじゃん、あのバニラのやつで、やっぱり
あああったかもしれない。
そう、あの四角いあのこう細長いの、
うん、
名刀だな、
うん、名刀って
メーカーも知ってんだ。
あとあれだよ、あのほらあのメロンの形のこうカップに入ってたメロンアイス。
ああ
プラスチックのメロンの形してるやつ、
見たことあるけどそれは食べたことないな。
あそう、それをよく買いに行ってた。
うん、あのキャンディーは棒についた。
あんまり
あのね野球、高校野球なんかあるとねよく売ってんのよ ね、うん、あとはチリンチリンってやってな、うん、箱から出すやつ、うん、あれキャンディーね。
キャンディーね、うんうん、あれはねもう時代が時代だからあんまり見かけなかった。
そんな年違った
、あの年違うの2人と違う、昔は2人はそういうチャリンチャリンのアイス、いや売りにおじちゃんが紙芝居やる。おじちゃん
紙芝居は水飴だから、
あそうなの、
あの型抜きとかね、
キャンディー専門だよね、
うん、キャンディーはキャンディー専門だ、
あの
氷ののれん下げてね、
うん、
それでチリンチリンチリンってやるんだよね、
売りに来
ん
の、
うん
うん、そんなね、
おめんちの村もそうけ、
うん、
そうだったよ。
オレンジも村も、
オラガ村もそう。
オラガ村も、うん、そうなんだわ。うん、私はそんなね、買いに行ってた方だから、うん、ね。で、そのホームランのやつはいつも当たりが出て交換しによく行ってた。
ホームランってアイスなの？
ホームランだったよね、あれ。違った？
私はね、そうじゃないんだな。
なんだっけ？
名刀、ね、
そうなんか白いの細長いやつだよ。うん、
バニラでね、
うん。バニラで柔らかいやつ。うん
銀紙みたいなのに、
ね、そうそれそれそれそれ、うん、それ、うん、それのこと言いたかったんだけど、
うちの隣のお菓子屋に売ってなかったんだけどな、
隣のお菓子屋売ってなかったの、うん、ね、だからみんなさ、きっとラジオ聞いてる人、 あれだよって言ってくれてる人いると思うんだけど、
分かってる人いたらメールくださいね。
そうです でもね今昔そのやつ30円ぐらいで買えなかった、昔
あ10円だよ、
あ時代が違う時代が、私の時は30円とか50円だったような気がするんだけど確かに昔は
何十円もしなかった
で昔はだってアイスクリームって100円ぐらいで買えたよね、
そうそうそう、
ね、でも今100円以内で買えるのは、うん、それこそ本当にガリガリ君ぐらいしか買えないから、うん、
コスパが最高、
80円だっけガリガリ君、
うん、そうだ
ね、うん、だけどあのね、あれあのパイナップル味は高いの、
うん
うん、知ってた、うん、
少しね、
少しね、うん、梨は同じだったんだけどね、うんうん、はい、そんなことでね、あごめんなさい蹴っ飛ばしちゃった、蹴っ飛ばしちゃってっていうのは茨城弁なのげ、
なんか痛えな
そうすいませんね、はい、さあそれじゃあ今日はですね、あの中島さんの懐かしい話ということで、懐かしくのないのこれ、懐かしい話なの、
懐かしくないよ、だってつい最近だよ、
あ最近何何かあった、
ヤフオク見てたら、
うん、
豊村エアダックスコイルってのが出てきました、
うーん
出品されてた、
うーん、
決済するまでは見てないので、
うん、
それが売れたのか、うん、継続してるのかは分かんないけど、7月の話です、
うん、最近だ、
最近
だ
ね、うん、
最近でしょ、
うんうん、あ
2025年7月ね、
うん、
あの昭和40年代じゃないかね、
うん、
でエアダックスコイルってのがあって、写真入りで出てたんで、いや懐かしいなと思ってね、ちゃんと箱に入ってね、局長も多分見たことあると思うんだ、
うん、
なんだ、うん、銀メキかなんかしてあるのかどうか、ね、うん、それがぐるぐるぐるって巻いてあってね、
うん、
でよくね、私はねそれでアンテナカップラーを作ったんだよ、
あ、はいはいはい、
チューナーだね、アンテナチューナー、
うん、
手動式の、
うん、
でバリコン2個と、
うん、
その間にそのエアダックスコイルってのをやって、
うん、
でまあ絶縁した、
うん、
ものでネジ止めして、
うん、
でまあその頃で 3.5 と7だからね出てたのが、うん、でしかも AM だから、
うん、
だからバンド切り替えは片っぽからワニ口クリップっていうのをリードで出してきて、
うん、
だったらほぼ真ん中ぐらいカチッってやるわけだ、
うんう
ん、それで電波を出すと、
うん、
まあメーターなかったんで、
うん、
蛍光灯外しちゃって、
はいはい、
脇の方につけると、
うん、
電波が出るとぼーっと明るくなったよね、
はい、
うーん
線つないでなくても蛍光灯ってね、
うんうんうん、
でそれで調整して、
うん、
明るくなったって言って、
うん、
それで電波出した、
うん、
でそれでチューナー、
うん、
で807の送信機の集団にも使ったことがあることはあると思うんだ、それはタンクコイルかなんかでバリコン1個かなんかでやったことがあるんだけど、
うん、
ヘルシー控えろだよね、
うんうん、
でやったことがあるんだけど、よくその時は覚えてないんだけどな、随分ね、
うん、
多分局長経験あると思うんだけど、触っちゃってしびれんだよね、
しび、うん、れるというかね、やけどした記憶はある
あるよね、
白くなった指が、
うん、白くなんだよねあれね、
うん、あそうそうそうね、やけどってそうだね、
高周波のやけどだから、
うんうんうんうん、
だからねちょっとね、あの普通の火で焚き火なんかでするやけどと違って、うん、いつまでも治んなんだよ、大人かって、
わかるわ、
八丸のプレートは380ボルトでね、で触っちゃうんだよね、なんて、
なん
だってむき出しだからね、
うん、
あの機械がセット
やっちゃうんだよ、ドンってなんか
ね、
随分よく生きてたと思うよ、
うん、
そういうあのエアダックスコイルというのはヤフオクに出ててね、
うん、
いや懐かしいなと思ってな、
うん、
でもあの人はもし落札した人は何に使うのか分かんないけど、
うん、あのもう入札入ってたのそれ、
いやゼロだったんだけど、
あまだゼロだったの、
私が見た時は、でまあそれであの自分でも買うつもりもないし、
うん、
入札するつもりもないからそのままにしてたんだけど、すごくなんか気になっててね、
うん、
で、あそういうのは作ったなと思って、で、うん、あのアンテナの調整で SWRK はないわけだよね当然、
うん、
だからねそれの代わりにねツインランプって言ってさ、送信側とアンテナ側に豆電球つないで、
うん、
それで片方がついて調整するとピュンってこう片っぽが明るくなるんだよね、
うん、
それツインランプっつって、あその時は SWR が落ちたと、
うん
うん、そういう回路を、
うん、
作って、
うん、
それで調整したことある、
うん、 へ、うんうん、私は何言ってるか全然わかんないんだけど、うんうん、2人はうんうんって言って
る。年が違うから、
年違うからそうなんだよね。、うんうん、バリコン自体がだってね、
あバリコン ね、
ね、わかんないもん、
うんうん、あ今バリコンって使わないんだっけ、
うん、バリコンは何、
あんまり使わないな、うん、コンデンサーが可変するやつ、羽がついてフィヨンってやって
る。よくわかんないね。うん、ね、まあでもあの豊村さんってそういういろいろ無線機のなんかのいろいろやってるよね。
そうセット、
あのなんていうのオークション感じのやつやってるよね。
あれ今群馬かな。
うん。
あそこをね、あの豊村さんの名前が出てくるけど、うん、秋葉原ではねやっぱり豊村とロケットっていうのはあの大きなハムショップだったの。
へ
え。特にトリオとか。
うん。
うーん、井上さんもそうだったかな。
秋葉原にもあったの。
秋葉原がまあ最初大元だよね。
うん、巣鴨にもあったかな。
あ、巣鴨ね。
うん、
よく思い出しました。
うん、古いね。
古いね。
巣鴨ジャールがあったからね。
うんうん、あのねオリジナルのねトランシーバーかなんか売ってたよ。うん、
あ、それ知らない。
豊村。
あ、本当。
うーん、
豊村ブランド。
ブランド。ブランド。
じゃあ今日きっと話聞
かったけど買えなかった。
ああ、
うんうん、まあそう
だ。若い頃はね買えないもんね。
豊村さんって行ったことないんだよな。
どのお地蔵さんの近くにあったの？お地蔵さんの近く。
いや、なんだろうな。
そっちじゃない。
近くだった。
そっちじゃないか。反対
側。昔の、あ、ま、昔ジャールがあった頃のこの地、
う
ん、
そっちだったと思うね。
うん、そうなんだ。へえ。
あとは今残ってるのはロケットでしょ？
うん、ロケットさんあって、
う
ん
ね、あと結構ね、うん、ハムショップってあったのよ。小さいところでも
あった、ね、
製品を売ってるとこね、
うんうん、
あのパーツじゃなくて ね、
うん、ね
製品を作ってるとこいっぱいあって、うん、結構いろんなとこ行ったよ、
うん、あのね、よく秋葉原の話した時に言ったかな、局長さんがいろんなさお店に入っていったらさ、うん、なんかねあの業者の人に間違えられてね、うん、同業者は入ってきちゃいけないよって言われて俺お客さんだけどって言った記憶があるよね。
まあ一見だけだよ、
ね、うん、何なんだろうな、そこのおじさん、なんで同業者に見えたんだろうね。
額に書いてあったんじゃないの、
同業者って、
うん、ハムショップ局長とか書いてあったな。
俺はただ、うん、見に来ただけなのにって言ってそんなのもあったね、うん、
なんでも気に入らなかったんでしょ。
で、まあでも本当にね、秋葉原もどんどんどんどん様変わりしてってね、お店があれなんだね。そう、
ハムショップはね、うん、あの、まあ、初めて行ったら探すの大変かもしれないね。
うん、そうかもしれないね、
今はね、
うん、はい、さあそんなね、今日は懐かしいお話をさせていただきましたので、曲の方も懐かしい曲をご用意させていただきました。はい、多分中島さんも曲、エビサーさんもね、きっと青春時代の歌なのかな。聞いていただきましょう。日野照子さんで夏の日の思い出です。どうぞ。
綺麗な月が海を照らし、佇む影は砂に浮かび、あなたの熱い口づけが冷たい頬によみがえるの。夏の思い出恋しくて、ただ一人だけで来て見たのよ。冬の浜辺は寂しくて、寄せる波だけが騒いでた。私の影をかすめてゆく、遥か彼方の灯火が私の胸を揺するのよ。夏の思い出恋しくて、ただ一人だけで来て 見たのよ。冬の浜辺は寂しくて寄せる波だけが騒いでた、寄せる波だけが騒いでた。
76.2 Music Lovers FM。
はい、懐かしい曲を聴いていただきました。さあ、それでは後半はジャードコーナーです。さあ、今日はジャードのコーナー、どなたがご出演してくださるのでしょうか。早速呼んでみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ジャール5000クラブ代表 JE0WIH 竹内です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はジャードさんではなくね、5000クラブの代表の竹内さんということで、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、5000クラブの方々っていうと、いろいろジャードさんのね、毎週毎週いろんなお話を伺ってるんですけれど、先日、新潟ですよね、5000といえばね。
そうです、
はい。新潟でなんかハムフェアがあったということでね、ハムの集いがあったということで、ジャードさんの方からはだいぶこう情報の方があったんですけど、もしかしたらそのお話かな、はい、
そうですね、今回第3回ガタハムフェアが開催されたんですが、それに、はい、一緒にジャード初心者更新セミナーを開催したいということで、JAL 5000クラブが、お手伝いさせていただきました。
はい、今ね、当日の写真も私の方の手元の方に届いているんですけれど、結構年齢層が幅広い方々がいらっしゃってるようですね。
そうですね、全体的にまあ年齢層は高めで、うん、あとファミリーが一組いらっしゃいました。
ファミリー、これファミリーなんですね、子供さんが写ってるのはね。
はい、
そうです、はい。どうですか、やっぱり皆さん免許は持ってるけど喋ったことがないっていうような方たちがいらっしゃったんですかね、やっぱりね、これね。
そうですね、ほぼ皆さん更新されたことがあまりない方ばかりで、
はい、
はい、初めてな方ばかりでしたね。
あ、そんな感じなんですね。じゃあ、はい、どうなんです、無線機は持ってるけどって感じの方たちが多いんですかね、やっぱりね。
そうですね、はい、無線機はお持ちでした。
あ、持って、で、じゃあどうやって使うのから始まったりなんかしてそういうのもありました。
そうですね、私が担当させていただいた方もハンディキーを持ち、実際に当日お持ちでいらして、
はい、
で見せていただいたんですけど、ラジオの周波数が設定されてラジオ代わりになっているという感じでしたね。
もっぱらね、無線機今ラジオも聞けたりなんかするから、はい、ね、お散歩するのにそれ持っていくとラジオ聞けていいんだよみたいな感じの使い方だったんですかね。
う
ん、
はい、
じゃあどうですか、皆さんそうやって本当に初めて更新なさった方々のご感想は。
そうですね、やっぱりまず最初に、まあ講義がありまして、1時間20分ほど、
はいはい、
そこで、まあいろいろ実際の更新の仕方ですとか、あと講師による模擬更新の様子など、実際に、やり取りをするのを やってみせて、その後、実際に今度テーマを出してみようという、はいはい、流れになっておりました。
はい、初め声を出した時皆さんどんな感じでしたか。
やはり皆さん緊張されてますね、第一声は。
ああ、ね、あとどうしても緊張しちゃうとハンディー機だったらずっとマイクのね、もう握りっぱなしにしちゃって手離すの忘れちゃうとかありますよね。
そうですね、逆に手に力がやっぱ緊張されているようで、はい、PTT を握る力が、ええ、抜けてきたり、こう、ね、電波が出たり止まったり出たり止まったりとか、実際握ってるんだけど電波が出てないとか、そういうのありましたね。
握ってるつもりがなんかもう緊張しちゃってて、実はちゃんと押されてなかったみたいな、はい、
そうです。
ね、でもどうです、だんだん慣れてね、お声を出すようになったら皆さん喋 出るようになってお帰りになられたのかな。
そうですね、あのちょうどガタハムフェアが、やっておりましたので、ちょっとそこであの初心者の人、セミナーをやりますんで、電波が聞こえましたら呼んであげてくださいっていう宣伝を事前にしていたので、
はい、
結構頻繁に呼んでいただいて、
お
う、でそうですね、なかなかあの1回で終わるとそれで終わっちゃうんで、何回も何回も出てくださいっていうふうにして、更新していただきました。
確かに1回やっただけじゃね、やっぱりこういったものって慣れですもんね。
そうですね、
ね、何度も何度もやってね、慣れてきておしゃべれるようになるっていう感じですからね。じゃあ、ね、じゃあ会場にいらっしゃったベテランさんたちも皆さんそうやってお付き合いをいただいたって感じたんですね。
そうですね、
あの今回ね、その親子で参加の方もいらっしゃったということですけど、子どもさんたちもみんな免許とかを持ってらっしゃる方たちだったんですか。
確か子どもさん、うんと男の子さんが免許を持ち、お父さんお母さん男の子さんがお持ちだったかと思います。
おー、じゃあ皆さん、じゃあ家族でもやったことがじゃなかったって感じなんですかね。
そうですね、電波はなかなか出したことがないようで、免許はあるんですけどっていう話でした、う
ん
う
ん、はい、じゃあそんなね子供さんの様子はいかがでしたか。
そうですね、まあ、家族でやってるんで、ね、結構家族で喋りたいっていう、そんな感じの話でしたね。
ああ、じゃあね、皆さん個々にまだ無線機じゃ持ってね、はい、じゃあちょっと塾とか行った帰りに、そろそろお母さん終わるよとかな、そのあれしたりして喋るのかな、ね。
そうですね、うん、はい、あと防災面なんかも考えられているようなお話でした。
あ、防災面、今そういうのでご家族で免許を取るっていう方結構いらっしゃるのかな。
そうですよね、
ね、うん、携帯電話もね、やっぱりいろいろ心配で電波届かなかったりとかっていうのもあったりなんかもするからね、はい、あのそういった時にこの無線機持ってて、無線機で家族でじゃあ連絡を取り合おうって感じなんですね。
そのようです ね、
ね、はい、まあ、今回ね初めてのこう初心者のセミナーということでしたけど、皆さんのあとねどうですか、皆さんそのガタハムフェアにいろいろいらっしゃってた方々の反応とかは。
はい、ガタハムフェアでは皆さん、優しく声かけていただきましたし、
うん、
あの初心者セミナーの皆さんも実際に電波を出すことができて、だいぶ自信につながったような感想でした。
あ、それは良かったですね。じゃあこれからちょっとね、いろんなところの会場でまたこういったものもできるだったらね、協力してやっていこうかなっていう感じでしょうか。
そうですね、今後ともぜひ協力させていただければなと思いました。
はい、そんなね、五線クラブで、ね、竹内さん、いろいろあの五線クラブの方々っていろんなね無線のイベントだったりなんかにも積極的に参加してやられてますよね。
はい、
はい、なんか今記念曲もやられてるんですよね。
はい、8月1日から8月17日までですね、8J0GOSEN 五線の祭り記念曲、こちらを解説させていただいております。
はい、ちょっとねもうちょっとすでに今回はまあ終わってしまったんですけれど、その後この後の夏以降のそういった記念曲なんかもやられるんですか。
はい、今度10月1日からは秋の特産物シリーズといたしまして、同じ 8J0GOSEN のコールサインで里芋祭り、
お
ー、あと銀杏祭りなどを PR できればなと思っております。
なんか秋の味覚っていう感じですね。
はい、秋の美味しい味覚を宣伝したいと思います、は
い、ね、そうやって積極的にねいろいろ記念曲で、クラブの皆さんもね電波を出してらっしゃるということですから ね、 ね、じゃあそんなね、皆さん新潟の方のねガタハムフェア、いろんなところで今回会場3回目ということでしたけれど、いろんなたくさんの方今回いらっしゃったんですか。このガタハムフェアにはどれくらいの方々が、
ね、だいたい200名ぐらいだったかな、
うん、
来ていただいたようです。
あ、ね、じゃあメーカーさんのいろいろ展示もあったりなんかして盛り上がって、はい、
そうですね、メーカーブースもありました。
はい、ね、いろいろね、会場の方も新潟広いからいろんな会場でなんていうことでやられてるっていうお話をね聞きましたけど、今回結構新潟の中心部だったんですよね。
そうですね、中越地域と言われます新潟県でも大体真ん中らへんですね、
うん、
での、開催となりましたので、ちょうど皆さんアクセスが良くて、いらっしゃっていただけました。
はい、これ まあ、1年に1回のイベントになるんですか？
そうですね、毎年、大体7月の中旬から下旬にかけて開催されております。
はい、じゃあまた来年もね、同じような時期でやられるっていう感じなんでしょうからね。
そうですね、
はい。さあ、そんなね、今日は JAL の5000クラブの竹内さんということでしたけれど、なんか最後にこれ言っときたいなというような PR ありますか？
はい、JAL 5000クラブ、J0GOSCN で、積極的に電波出しております。それ以外でも JAD の、更新パーティーなどでメンバー局として、フォローさせていただいておりますので、聞こえておりましたらぜひ、更新お願いします。
はい、まあ、息子さんたちもいらっしゃるから、若いハムの、ね、方たちもこの5000クラブにはいらっしゃいますもんね。
そうですね、若い子が来ていただけるようにうちのセカンダも参加しております、
ね、なんかと積極的にいろんなところで体験運用もやったりとかね、してくださってるようなんでね、ぜひこれからどんどん盛り上げていきましょう。
はい、そうしたいと思います。
はい、ということで今日はね、 JAL 5000クラブの代表でいらっしゃいます竹内さんにお話伺いました。竹内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。76.2 Music Lovers
FM。
はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、ね、この更新の初心者更新、いろんなところでこう今開催してますね。
そうですね、あれ大事ですよね。
大事ですね、うんうん、ね、いろんなところでねやって、少しでもほら本当に来たよね、この前肛門祭りにもね。
来たよってどういうこと？
ほら、なかなか電波出したことないなっていう方、
体験ね、
体験、うん、ました、うん、免許を持ってたんだけど、うん、出したことないっていう方だったよね、はい、うん、うん、だからそういったなかなか電波を、ね、出す機会っていうのが確かにないかもしれないんでね、うんうん、なので、
あれはね、うん、本当は全国的にやった方がいいと思うの、うんうん、まあ、いろいろそのイベントは大変だと思うけれども、うん、全国的にやって各クラブとか、うん、そういう支部とかがやってくれるとすごくいいと思う、うん、
だから私たちって結構表でそういった公開でね、移動運用やってるじゃないですか、うん、そうすると結構ね
来ますよ。
来ますよね、
うん、ただね、昨日までのそのイベントで、昨日というか この間の
小祭りね、
うん、小祭りのイベントで感じたのは、女の子ばっかりだった。なぜか
体験運用は女の子ばっかり、うん、何、うん、だろうね、
積極的なんだね、意外と。
そうかもね、う
ん、男の子はどっちかっていうとシャイだから、
うん、シャイなんだよ、うん、で見てね、やれって言われてもいいよいいよいいよ、
うんうんうん、って言ってね、
その中で女の子はや、
う
ん、私やります、
そう、私やりますって言って、うん、高専に通ってる女の子たち来ましたよ。
あ、
うんうん、うん、だからすごい、
彼女たちは免許取るわ、
うん、取るって感じだったよね、うんうん、ちゃんとちゃんとジャードさんの講習会と e ラーニングの、はい、パンフレット渡しましたからね。ね、でもそうやってね、若い子が興味持ってくれるっていうのはすごくいいことですよね。
いいことですね、本当に ね、
うん、ね、うん、あとはね、今言ったようにいろんなところでそういったね、移動運用とか無線化の方たち行くと、ベテランさんたくさんいらっしゃるから、初めての方とかいろんな質問事項をこう教えてとか、どうしたらいいのなんていう相談にも来たりしますよね。
します、
ね、うん、だからそういったものを皆さんいろんなところでね、積極的にどんどんどんどんやっていった方がいいなっていう感じがしましたね、うん、はい、そんなことでね、今日もお送りしてまいりましたが、そろそろお別れでございます。さあ、皆さん本当にね、まだまだ暑い日が続いてますから、体調の方を気をつけていただいてね、無線やるときにはちゃんと水分取りながらやってね、中島さん。
はい、
はい、ということでお相手は
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら、
さようなら。